答案をいただいておりましたので、コメントいたします。筆記試験は、口頭試験とは 別なんですが、そこに書かれている内容で補足説明するケースが出てくる場合がありますので、その対策を行っておいてもらえますか。また試験の内容はですね、専門の見識に関する応用力を試す問題ですから、同じような意味で口頭試験で聞かれることがありますので、試験をおさらいしておくと回答がしやすくなるということがあるかと思います。で、最初にですね、1の2、必須科目、ですけれども、こちらは非常によく、書けておりまして、見識、広い見識は十分お持ちだということがよくわかります。パッと見ても全然言うことない、もうその課題も解決策も、それから、その要件ですね、業務遂行において求められる観点ですか、それも OK ですね。ですからこちらはごく、普通に対応されていいと思います。選択科目に参ります。選択の2の1は、見識問題ですが、これも非常に正確に書けていると思います。最初になんか前置きされてますけども、クラウドネイティブアーキテクチャというなんか用語の定義、言葉の意味を書かれてますが、これ書かなくてもいい内容ですね。答案というのは求められていることを書かなければいけませんでして、不要なことを書いても点にならないということがありますので、今後は注意されるようにお願いします。その肝心な部分がおろそかになってしまうという問題がありますね。で、2の2の1に参ります。この問題、答案がですね、ちょっと不安というかですね、突っ込みどころがたくさんある答案でした。で、ちょっとお考えをですね、改めて整理しておいてほしいんですが、私がその、突っ込みどころを申し上げますので、まず最初にですね、この、問いの1、調査検討すべき事項といったときにですね、図に書いて把握するとかですね、なんかその基本的なことを一通り、調査するとか棚卸しするとかですね、こういうなんか基礎調査、とりあえずくまなく、検査するというのはですね、答えには不要なんですよ。で、それやることはもう分かってまして、それやった後どうするかというのが目的ですから、もっとなんか的を絞ってですね、どこにポイントがあるか、そのポイントチェックポイントをね、知りたいからこの質問をしているわけで、それを、見極める前段階の話はですね、そんなのはもう経験でやってくださいよっていう感じなんですよね。いわばそういう経験的な知見があるかどうかが問われているというふうに考えていいと思います。で、まずはそういうことでシナリオを考えてですね、ここにもうポイントがあるからこれをやっていけばいいというのをですね、答える問題なんです。まずはそのチェックポイントですね、それがどこにあるか明確にしてかかるということですかね。2の在宅勤務者の作業環境で、これもPC を会社で貸与するか私物かっていうのはですね、仮説を立てて決めるしかないですね。どっちかっていうのは答え出ないですから、そういう選択肢がですね、無数に出てきますので、それは 前提をですね、ご自身で仮定するしかないと。あるいはその難しい方ですよね。個人の使った方が、まあ、コストかからないし、便利ですけれども、難しいことはありますから。この仕様のですね、私物のデバイスを業務で使うっていうのは、今も BYOD って言ってですね、これが一つのトレンドみたいになってるところがありますので、まずはそれを考えるのが、基本かなという気がしますね。そうでない会社のね、私物というか、対応するっていうのはごく当たり前のことですから、それから、新ネットワークで固定費を削減する、まあ、これはいいですね。業務を進める手順に参りますが、ここでもですね、よくわからない、ただの作業内容が書かれてまして、まあ、1の方括弧テレワークに対して括弧1の結果を踏まえて導入計画するって、いやまあそうですけど、試験の答案にそれはないでしょっていうふうに試験官は思うかもしれないですね。その考え方を聞いてるのに、1の結果を踏まえてやりますから、まあ知りたければ1の結果見てくださいっていうか、結果出てないということですから、まあなんていうか、答案としては成立しないんですよね。2ページの頭の2型括弧新システムの設計、ここは項目はいいですね。でその次3型括弧のところ、事前に対応 PC 内部のデータソフトウェアを消去するとかですね、全社的にこの DAS 以降で統一することで運用負荷を抑えるとかですね、これなんか方針に過ぎないですよね。なんか、まあ、当然それは別に、普通はそうするだろうし、まあ、全社統一するの大変かもしれないけど、頑張ってやるという意味ですよね。データの消去もですね、ソフトウェアの消去も、まあ、きっちりやるということであって、一応はやる、やらないで使うことないでしょう。それはやっぱり基本は消去するんですよ。ですので、まあそれを、あえてその決まり事にしてですね、きっちりやるっていうのはまあ悪くはないですけども、そんな難しい話じゃないんですよね。でこういう基本的な処置をですね、きっちりやるかどうかを求めているわけではなくて、もっとね、情報工学的に巧みな方法があるかどうか、そういう提案を求めているということなんですよ。その一般人が考えたらですね、まあこういうちゃんときっちり、残ってるものは掃除してきれいにしてから使いましょうって、まあそのぐらいのことを思うんですよね。でそれをまあどうやってやるかっていう、メモリー上のですね、その情報をきっちり消すって、難しいこともありますから、そういう、まあ技術上の話だったら分かるんですけれども、まあ、そういうことをおっしゃってるのかもしれないんですが、普通に消すということ、あるいは、まあ、技術上もたとえそうであったとしても、それってまあ基本的に最低限やってもらいたいということで、そんなになんか特別なんかそれによってですね、生産性が上がるとかですね、嬉しいわけじゃない。もっとなんか巧みな情報工学技術の応用があるかと思うんですけどね。まあ、この程度のことでですね、例えばこの社員さんがやるにはいいんですけれども、外注でこれをやってですね、この分でなんかサービスの費用を取れるかって言ったら、あんまり取れないんじゃないかと思うんですけどね。まあ取れる かもしれないですけども、そんなに、まあ、もらえない、特別、その競争でですね、我が社しかできませんよっていうようなですね、プレミアムがつくようなサービスではないということですね。ですので、そういうなんか特別なことをですね、やっぱり提案していかないといけないんですよ。この問題はですね、留意点というのはそういうことを求めているんだというふうに感じてもらえますか。4の肩括弧接続試験で留意点は、トラブルが生じたときに給油システムで継続できる、まあバックアップ取るっていうことですね。で、まあこれも当然といえば当然ですよね。で、なんか専門的にそれの方法論があるんだったらいいんですけれども、まあ常識的に考えて、うまくいかないときどうするかって戻るのが早いですから、一番簡単な方法ですね。それから5のセキュリティポリシー、これも現在のポリシー見直してなんとかっていうことで、特別なんか提案がないんですよね。で、まあこの辺答案には書けなかったけれども、本当はこういうことを考えているという内容がですね、なんかあればいいかと思います。そして最後のページの関係者との調整方法ですが、ここはですね、ちょっとプロマネの調整とは違いますね。この経営幹部に、なんていうか説明して承認するっていうのは、これは調整とは言わないじゃないですか、こういうのは。別に誰かと誰かをこう補うとかですね、そのバランスを取るような作業をしてない、いわば普通の林業を取ってるだけで、2番目のシステム担当のチームとして合意を図るっていうのも、これもまあなんていうか普通ですね。で、3番目のこのルールを説明して円滑に図るっていうのも、まあ、方法論としてはいい方法ですけども、まあ、ここまで申し上げるとですね、調整って何なのかよくわからないというふうにお感じかもしれないですが、これはですね、いろんな分野でビジネス上の調整って意味、言われてるじゃないですか。で、人を動かす仕事の調整力とかですね、人をまあ動かすという、まあ、そういう力があるんですね。というかプロマネはそれしないと自分でやってるばかりじゃ仕事にならないんですから。あと、まあ、現場監督で、ね、必要とされる能力って何なのか、まあ、取りまとめですね。で、調整力を発揮して理想の形に整えるっていう、まあ、その調整力の中身について、そして、これは建設の例ですけれども、プロジェクトマネージャーの資質と能力、という、まあ、プロマネっていうのは、もう調整ばっかりやってるわけですよ。自分の仕事って特になくてですね。そういう人がどんな資質があるかっていうのを、まあ、端的にゼネコンさんが調べたわけですけれども、その項目をですね、高めていけば、自然と調整力は高まっていくわけで、まあ、そこから逆にこの問いの答えを考えようということですね。で、それは今先ほど上で書かれてた倫理をやるとかですね、合意形成とかですね、円滑な移行とかと多少似てるところがあるんですけども、ちょっと違う、もうちょっとなんか目的があってですね、人に変革を図るような力を及ぼすというところが違うかと思います。ですので、ちょっとそのこのリンクをご覧になってですね、調整内容について、まあ、学んでもらえませんか。きっとお役に立つと思います。まあ、今年の試験問題でですね、そういうのが出てですね、試験の時点ではあまりご理解されてなかったかもしれないですけれども、 実務の分野でですね、要はコンサルタントになったらそういうことを求められるんだということをですね、感じてもらえますか。ご自分の仕事だけができてもダメだと、プロジェクトがうまくいかなきゃ、マネージャーとしては失敗ということになりますので。それから3問題に参ります。3はですね、広い視点で書かれているところはいいんですけれども、具体的なことに答えていくこともいるかと思います。で、最初にこのデータの消去ということで、説明がちょっと冗長でしたね。 HDD に穴を開けるとか専用装置を使う方法もあるかもしれないですけど、あんまりそんなこと説明する必要ないですね。基本的な方法論の説明で。で、ここはですね、確認してるだけですので、そんな力入れる必要ないです。一生懸命書いても、そんなに点にはつながらない。淡々と書けばいいかと思います。2の課題が問題ですね。で、最初のですね、機密データの確実な消去、技術面の観点っていうんですが、あんまりなんか技術の話ないじゃないですか。で、末尾の文がですね、確実に HDD のハードディスクのデータを消去する方法と手順を確立する必要があるって言うんですけど、答えが見えてない、ということですね。それから2番目のリース契約、これがなんか柱になってるんですが、契約が曖昧なことがね、いけないんじゃないと思いますけどね。なんかそれが、きっかけになってですね、要は、情報漏洩問題を生んでしまっているっていうか、民事の明らかにこれを業務不履行というかですね、要は契約違反なんですよね。あるいは損害賠償請求とか受けるわけですよ。ですので、それはある種犯罪になるわけで、曖昧だからどうかということはきっかけであって、それが悪いわけじゃない。ですのでリース契約の問題じゃないと私は考えるんですが、たとえですね、リース契約であったとしてですね、それ情報工学で、解いてどうしますか。3問題ですから必須だな。ともかくもっと専門的分野でですね、技術応用が欲しいのに、この辺でなんか落ち着いてしまってですね、管理者でやる、発注者でやる立場ですから、もう普段やり慣れてることかもしれないんですけれども、その技術の応用する機会というかですね、プレゼンがなくなってしまうということがありますね。情報工学に関する情報工学的に解決する方法があればベストですね。契約で解決するんだったら、なんか情報工学いらないじゃないですかっていうことになりますので。クラウドで移行するっていうのはですね、これは確かに漏洩問題は解消しますが、しかしこれって、そもそも記録データの消去方法についての課題解決でしたよね。ですからちょっと問題が違うように思いますね。移行するのは別に現実的そうやればいいですけど、やる前のことを議論してるわけですから。それから、重要課題、リース契約で解決策は記載して明確化するっていうんですけども、それはできますよと。これ全然なんか情報工学の話がなくなっちゃってるんですね。で、じゃあどうすればいいのか。最後に書かれてますね、懸念事項への対応策。これ暗号化するとかですね、暗号鍵を消去することで不可能にするとかですね、これが解決策じゃないんですかっていう気がするんですけどね。 これこそもう一発でできる。なんか、感染症に対してワクチンで対処するみたいな、もう、完璧な方法じゃないですか。本来はこのことを書くべきではなかったかという気がしております。ということで、こちらの方法をですね、ちゃんと、見識とか経験はおありなんだと思いますので、ちゃんとこれを力説できるように用意しておくというのが、答案の、抑えとなるかと思います。答案について聞かれた時にですね、そのことを言えばもう完璧な答えかと思います。ということで、答案についてコメントしてまいりましたが、全て評価ということで非常に良かったわけですけれども、厳しく見ていけば弱点というか、突っ込みどころはあることはありまして、その辺押さえていけば、楽勝で高等試験がパスできるのではないかと考えております。ではご検討をお願いします。